放送作家の石川明人です。
本間です。
ブルンブルン平田です。
石川、
本間、
ブルンの
B サイドユアライフ。
パソコンってどこまで詳しいっすか？パソコン、
そうですかね。どうですかね。
あんま詳しくない。なぜ言い直した？スルーしてもよかったじゃねえか。
機能ってことですか？
いやいや、まあそういうとこも含めて、あとパソコンの構造とか、そういうことも含めて。
俺でも本間さんにだいぶ教えられましたね。
ほんまに？
すっげえ苦手だったんですけど。
あのほんまにいないから言うけど、あのほんまにあいるんだけど。
本間さんはかなり詳しいと思いますよ。
いや詳しいっていうか、だなんかまあ一応放送作家として使うであろう機能は、言ってもまあ10年ぐらいパソコン触ってるじゃないですか。はいはい、だからまあ使えるっていうぐらいですね。
まあ言うたら僕らレベルだったら、極端なこと言うと、ネットができてワードが使えればいいぐらいしか機能って使ってないじゃないですか。
まあたまにそうですね、エクセルとか。
エクセルとかも使いますけど、まあできればワードで済ませてみたいな感じじゃないですか。で言うと、僕も含めて知識あんまないじゃないですか。ところが、まあこの番組のプロデューサーでもある、世界の JK こと小林潤。コバジュンってすごい詳しいじゃないですか。
まあメカニズムに関してはね。
メカニズムに関して。
メカニズム。メカニズムってあんまり聞いてもらない。
ダイナミズムなメカニズムに関して言ってくるじゃないですか。はい、まあ、どれぐらい詳しいかっていうと、うん、うちの会社で使っている、はい、まあ、僕、それからコバジュン、はい、それから稲垣、稲垣、この3人が使ってるパソコンは、すべて小林潤が作ったものなんですよ。自分で。
自作。
自作パソコン。
自作やる人いますけどね。
で、なおかつ、はい、俺が家で使ってるパソコンも、コバジュンに昔20万渡して組み立ててもらったものだよ。
コバジュンさんはその知識はどこで？
分かんないんだよね。あの男分かんないんだよ。はい、ただものすごい詳しくて、うん、新しいソフトとかもすげえ詳しいじゃん。映像のソフトもできるしさ。はい、そのですね、コバジュンが作った僕のコンピューターがです。会社使ってるコンピューターが、はい、なんと先週ですね、クラッシュしたんですよ。クラッシュというどういう症状かというと、はい、電源を入れますよね。で、Windows ってしばらくすると、あの真っ暗な画面から、はい、Windows XP のマークが出てくるじゃないですか。
はい。
タイトル画面。それで、メーターみたいのが左から右に流れてくるじゃないですか。Windows XP がパッてあって、で、青いメーターみたいのが、左から右にこう、考え中、考え中みたいなのが流れてくるじゃないですか。
てんてん。
はいはい、で、その考え中のマークが出てる間に、電源が落ちるんですよ。
はい、一緒に。
てんてんてんてんてん
てんてんてんてんのに行けないのだから、青い画面になれないの。
ああ、シュワーンにならない。
そうそう、シュワーンに。
シュワって。
わかるわかるわかる。
アイコンがなんか一回ちょっと。
わかりますわかります。
あれは何なんだ。
デスクトップの。
デスクトップアイコン。
なるほど。
で、
それ怖い状況ですね。
それで、もう何度やってもダメなわけよ。で、ちょっと小林も見てよ、ちょっと暇な時でいいから見てなんて言ってて、で、小林も忙しかったから、ちょっと週末になっちゃったんです。だから、はい、結構都合何日間か全くパソコンが使えなくて、結構大事なね、それこそ B 細関係に関するデータとかも結構そのパソコン残ってるから、結構困るわけよ、はい。本当に壊れちゃうと。
はいはい、
で、金曜日なのかな、小林ちょっと見て、なんつって言って、ちょっと見るよ、なんつって言って、まあ、ねじ回し持ってきて、バラし始めるわけですよ、小林が。慣れた手つきで。さすがすげえな、小林なんつって言って。もう、石川君、こういうの迷惑かけないでよ、もう僕が見るからすぐ治るけどね、なんて言いながら。で、バラし始めて、なんつって言って。で、俺ね、前に、同じような症状で、電源ユニット、パソコンの電源の部分がおかしくて、そういう症状が出たことがあったから、今回も多分ジョーさんね、俺電源だと思うのよ、みたいな話をしたわけですよ。で、不そうなのかね、なんつって言って、じゃあちょっと電源ユニットがおかしいのかとか、調査してみないとね、なんつって言って、うちの会社に、前に B サイのサーバーで使ってた、で、今使ってないコンピューターと、あとコバチュンが前に使ってて、こう、スペックが落ちたから、まあ使ってないパソコンって、2台使ってないパソコンがあるのよ。
すごいですね。
そうそうそう。それで、それの電源ユニット持ってきて、つけてみるみたいなことで、電源がおかしいかどうか調べてたんだけど、 だから電源じゃねえと。他におかしいところはどこなの、はい、みたいな、どこかねなんつって言ってて、うん、やってて、はい、俺も今回すごい初めて知ったけど、うん、パソコンって実は多分そんなに作ると難しくないのよ。
はい、うん、僕らが思ってるよりはって感じだ。
そうそうそうそう、開けてみると、うん、すごくシンプルな構造でなってて、大体ね5つか6つぐらいの部品を電源とつなぐだけで動くんだよ。
はい、まあ傘でラジオ聞けるぐらいだな。
世の中ね、なんだっけな、
もしかしたら簡単かもしれない。
まずねマザーボードっていうあのむき出しの基板みたいなのがあるんだよ。うん、それと、CPU、 おう、まあ、ドイツ語にすると CPU、 CPU 分かんないですけど、はい、で CPU っていうのが車で言うとエンジンみたいなもの、
うん、ああなるほど、
一番大事なところね、はい、でそうか、そういうふうに聞くとすごくなんか大きいような、うん、大きいようなものに思えるけど、はい、うん、CPU っていうのは、うん、そのマザーボードの中に入れるビスケットぐらいの大きさなの、お薄い板なの。
ビスケットは食べっ子動物ですか、うん、どんぐらいの、
あれですよね、なんか
4センチか9センチぐらいの、うん、
とかの CM で出てくるとか、なんかポンってやつです。
ポンってやつ
で、ポンってやつってなんだ
ろう。ううシュワーって出てくるポンってやつ。
ほんと伝わんないからね、それ
は。よく多分、うん、目にはしてると思うんですよ。うん、なんかこういう、うん。
こういうってわかんねえだろ、聞いてるやつはよ。
なんですか、カニみたいな。足がいっぱいついてる。
ガシッて。で、あとそのマザーボードと CPU と、はい、あと、メモリーっていうのと、あと、いわゆるほら CDR とかを、はい、あの入れるところあんじゃん、なんか抜き差しするとかあんじゃん、あれと、はい、あとハードディスク、うん、それプラス、はい、電源ユニットが大まかに言うと、うん、だから6個ぐらいのもの、うん、それを電源ユニットからこうタコ足配線していくわけよ。それで動いてるっぽいのよ、なんかどうやら。
あ、基本は
ね、でそれのどっかがおかしいんだろうと、でひとまず電源ユニットじゃねえというのが分かって、で次どこだっつって言って、ハードディスクかねなんつって言って、はい、でじゃあちょっとハードディスクを、うん、じゃあ俺の石川君のハードディスクを俺のコンピューターで読み出してみるよみたいなこと言ってて、は
い、
なんかできんだって、そういうことが分かんねえけど、なんかよく分かんねえ、ガチャっていうのね刺して、はい、でそれで、はい、USB のケーブルでつないで、はい、読めるんだって、知らないけど、はい、で、はい、なんかうちらーっと見てて、ああハードディスクとりあえず全部残ってんねなんつって言って、どこおかしいんだろうね、はい、これもう CPU だね、お CPU かいなんつって言って、こうやってたわけですよ、はい、でそのビスケットみたいのをこう、うん、コンピューター箱から出してこうやって見てんだ、見てて、じゃあちょっと違うのと取っ替えようなんつって言って、うん、
でビスケット
を、その、はい、ビスケットをね、ビスケット型の CPU、 食べっ子動物を、でなんか他のコンピューターの、は
い、ビスコじゃないです、
ビスコじゃないです。そこまで熱くないです。
難しいなビスケット。
他のコンピューターが CPU 出すんだけど、あれこれ今石川君が使ってると型が合わねえみたいな話になって、はい、でどんどんどんどんいろんなパソコン壊してるから開けていくわけですよ。はい、開けては CPU を取り出し、開けては CPU を取り出しみたいな。
CPU がじゃああれなんですね、うん、今回の鍵を握ってるんです
よ。そうそう、鍵を握ってるっぽいんだよ。はい、で、もうその時点で、うん、夜の8時ぐらいだったのよ。
はい、
で、ダメだこれ。なんかどうやら俺のコンピューターに入ってる CPU がちょっと前のやつなんだって。うん、だから、今だと、うん、あのお店とかで売ってないんだって、ちょっともう。
で、もう予約っていうかその特別特注になっちゃいました。
特注っていうか、なんかもう何廃盤みたいになってるやつなんだって。
ビスケットで言うとなんだろうな。
ビスケットたとえ
廃盤のビスケット、
廃盤のビスケットやんなんとか。でもあれまだ売ってるな。
あれ棒スティックなんでしょ。
チョコチョコつけないでたまに食いたいみたいな。
薄いやつだっつってんだろ。
夏は溶けてすごい
で、それで、はい、うん、これちょっとじゃあ探してみるわなんつって言って、はい、その番号を打ち込んで、はい、ヤフオクとか、あと秋葉原のほら部品屋さんがあるじゃん、ジャンク屋さん、ああいうところで売ってないかみたいなの調べて、売ってることは売ってんだけど、とりあえず秋葉原もう閉まっちゃってっからどうする、でももうなるべく早く直したいよねみたいな話になって、小林がちょっと考えて、あっと、俺が 千葉の実家に残してきたパソコンに確か同じの入ってると、
その記憶どっから
分かんねんだよ。
すごいっすね。
あの男のメモリーは分かんねんだよ。
小林さんがもうメカ
メカメカ
人間だよ。
メカマンなんですよ、あいつが。
改造人間だよ。
で、それならあるけどどうするって言って、いや俺も並べ替えて直したいよみたいな話をしたら、じゃあ分かった今から行こうと、
おう、千葉まで。
すごいね。
夜の8時
これをどけした方がよかったね。
そうそうそうそう。夜の8時過ぎにコバジュンと2人でコバジュンの車に乗って、はい、行くわけですよ、千葉の実家まで。
すぐ今湾岸通してすぐですよね。
そうだけどコバジュン家結構、千葉の市内なんだけど山の方なのよ。だから結構 4,50 分かかるみたいなところで、でコバジュン家行って、でコバジュンがコンピューターを担いで持ってきて、よしこれじゃあ会社帰ってまた分解するぞなんつって言って、それでまあ往復およそ2時間ですよ。
2時間かかって、すぐでもあれですか、パソコンは見つかったんですか。
そうそうそうそうそう。で2時間かかって帰ってきて、もうそれ10時ぐらいでコバジュンがまた開け始めて、それで入れてみたら、俺のコンピューター入れてみたら、全然動かないのこれが。
CPU じゃなかったみたいな。
そう。CPU じゃなかったねなんて言い出して、いやいやなかったねじゃなくて、俺2時間行ったじゃんみたいな。
でそのじゃあ無駄足になったんですか。
全く無駄足で、それで小林が「いやおかしいな」なんつって言ってて、こうやって何度も何度もいろんなの調べてたら、結局最初に調べた、ハードディスクが壊れてた。
でも一番知識ないパソコン知識ない僕だとしては、なんかトラブルだと、あハードディスクいっちゃったかなみたいな、予想したその一番シンプルな答え、
一番シンプルな答えで一回チェックしてんのにそれ見逃してたっていう。
小林さんはじゃあそのあれですよ、小林でさん、小林さんでさえその間違ってた。
そうそう間違ってて、で結局俺たち2時間無駄し、そして会社に使わないパソコンがまた1台増える。今会社に3台パソコンが使わないですからね、眠ってますよ。しかも分解しちゃってっから、
はい、めんどくさい。それが引き取ってくんないですかね。
何がなんかね、小林君役、部品とかがまだ他のに、なんかそれこそこういうことがあった時に移し替えられるから、だからハードディスクだけを使うとかいうのであるから、まだ残しとくとか
言って、中身の
中を。そうそうそうそう
そう、それもすごいですよね。パソコン俺ら1台として考えてるじゃないですか。
うんうんうん、
それをパーツパーツ
でパーツで考えてるっていうね、
考えてるのがすごいですよね。
それできないよね。
できないですよそれ。
ただ、なんかね、でもね、プラモデル作るぐらいの感じで作れるみたいよ、なんか、コバジュン曰く。で俺も説明聞いてて、ああできそうだなと思うぐらいの感じ。
へ
え。でもなんか、まあ僕あんまりそのなんていうんですか、デスクトップ型っていうんですか、あのノートパソコンしか使わないんで、家にそれを組むっていうそのひどさがないから、自作はちょっとなっていうのはあるんですよね、その簡単かどうかっていう。
なんでお前すげえリアルに考えてるの。
いやそうですよね。何現実的な話。
お前ここはヤマダ電機の店頭じゃねえんだよ。
店員さんと話してるわけじゃないか。
ほんま電気
いうことでですね、今週も行ってみたいと思います。石川
ほんま
ブルーンの
B サイドユアライフ。学校や職場とは違う、もう一つのあなたの生活のそばに B サイドユアライフ。
ということで改めまして、構成作家やってます石川明人と申します。そして
ほんまと申します。
ブルンブルンです。
先週のですね、番組がえらい反響ですよ。
あれの
先週なんかあったんですか。
あれの、東京都町田市、東京都都立町田工業高校1年ペンネーム込める、先週の番組を聞いて、本間さんを見る目が変わってしまいました。正体を知ってしまった感じですと。
なんで、
何なんでしょう、
なんですかね。
なんかブログで書いたの。
東京都江戸川区、携帯代月800円、18歳、ネットワークエンジニア研修中、前回の番組の中での本間論最高でした、お二人はあれだけ本間さんに不満がありながらよくこの番組続いてるなと思いました。
何のあれでしょうか。人聞き悪いな。
愛知県瀬戸市豚の子供ブルーンさんの本間さんの話を聞いていたら、本間さんみたいな部活の友達を思い出して、俺も聞きながらイライラしてきました。
ああじゃあ 俺そんなこと言っとっけな。
気になりますね。
福井県大野市、英国紳士、電気工事士、はい、本間批判、う
ん、
お腹が痛くなるほど笑わせてもらいました。
何のか知らんけ
ど、ね、番組聞いてて、うん、石川さんやブルーさん心が広いなと思いました、ね。
それは合ってるけど、どうなんでしょうこれは。
徳島市ハンバーグだけ定食、はい、前回石川さんとブルーさんで繰り広げられた、うん、本間さんの欠席裁判、本間論、年彦本間が許せない話最高でしたと。最近ムカつきが足りてなかったので本間さんのエピソードを聞いてとてもすっきりしましたまた本間さんが遅刻した時にやってくれると嬉しいです
まあまあ反響があるってことは嬉しいですけどね
東京都世田谷区ワンダフルキノコ予備校生、はっきり言って先週の番組は、はい、今まで聞いた B 戦の中でも上位に入る面白さでしたと愛知県保育郡海津原門一時、本間論最高でした。あそこまで人をディスする番組は初めてです
ディスっちゃったな。
ディスってないよね、
そんな。でもね、うんうん、その何、うん、まあその批判みたいに聞こえたね、
かもしんないです
けど、個人攻撃みたいに聞こえたけど、愛やってのは
なんて言ったらいいのかな。
いや本当に嫌だったら言わないよこの。
ディスしてるんじゃなくて僕たちは事実しか言ってないよね。
ある意味リスペクトしてるから
俺も俺もフューチャリングしてる俺すげえ。
まああの
本間さん聞いてくれたの、先週の番組
聞きました。聞いたんだ
やっべ
なんかただならぬものを感じたんで正直、まあ、何度か遅刻しちゃったじゃないですか。
あれ全部台本だよ。
遅刻しちゃった回はあの正直聞いてない回もあります。まあだからなんていうんですかね、別にいいだろうってわけじゃないですけど、まあなんか聞かなかったって回だったんですけど、先週はちょっとこれ空気が違うなみたいな
あそうね、
なんかこれは聞かないとちょっと自分にとってよからぬことが起きる
あ何か仕掛けられてるんじゃないかとい
やそれはない
よ。ただ仕掛けてはなかったでしょ。
ただよからぬことは起きてました
一番聞いて気になった
聞いて気になったの
気になった点ですね。まあなんていうんですかね、はい、全然その
反論みたいな、はい、ね、そのいなかったからできない、はい、できなかったじゃないですか、はい、改めてなんかその聞いて、
そう
す
ね、
僕らが言ってることなんか違ってることあって言ってください、ね、あれはちょっとないみたいなこと言ってください。
まあ変な話、はい、火のないところに煙はみたいな、はい、煙はなんとかみたいな、はい、ありますけど、はい、全くのゼロの捏造はなかったと
ですよね、全て事実ですよね基本的に。
ただあの伝え方一つで全然ニュアンスが違うと
なんでそんなのだって、
まず僕たちが悪意を持って伝えたみたいな、
であの
捏造とかはしない
よ。何でもどんなことでもやっぱりこう多少デフォルメしたり、うん、あの大きく言ったりすることってありえるんですよ、はいはいはい、ただ、はいはい、なんていうんですかね、それがどんどん伝わっていく過程で、はい、あのとんでもないことに
それはあの本間さんはこうにやけながら聞いてたのか、はい、うん、心底腹立ちながら聞いてたのか、どっち
なんですかね、はい、あいやムカつきとかはなかったです、
はいはいはい、
悲しみって感じ
悲しみブルーだったと
ブルーじゃあ聞いたね全部
いやだまあそれで
消しそうなもんだけど、
ね、罰として
あのなんていうんですかね、はい、僕の話であることは間違いないんですけど、
はい、
なんですかこれそのまんま僕とブルーンの立場を入れ替えても成立するんじゃないかっていう部分はありました。
それだから不祥事に言ってたじゃん俺。
だなんかそのだからこそちょっとあの痛いという
痛いみたいな。
その俺が一番怒ってたみたいな。
まあでもあの全然あれですよ。それを聞いた人が楽しんでくれたんであればいいです。
いやこの番組ちょくちょくね、うん、話に出てくる AD のビーチ君、はい、クリームシチューと日本とか一緒に僕はね、うん、僕らやってましたけれども、うん、ディレクターのビーチ君、はい、ビーチさんよく聞いてくれてるんですけれども、うん、先週の放送最高でしたよ。
俺も朝方メール来ました、ね。同感ですって。
まあまあ、
どう返していいか分かんない。
そうですね。
それで言うと、うん、俺案外。
はい、
もしブルーンがいない状況での、うん、はい、ブルーン論っていうのは、はいはい、俺あんまないのよ実は。
ほら
なんでなんだろうね。
ないのよ俺は、
俺とブルーンの話って実は、ね、俺たちね多分キャラが薄いんだよ。
ああそっか、
いやそんないいのじゃない
本間さんが強すぎんですよ。
そう本間が強すぎんのよ。
だからこうなんかあれですよ、
はい、
目立たない、
はい、
俺 ら,
い
やいやだらああいう時こそ目立つ、はい、目立たないと
本間伝説、はい、まだまだありますからね。
ラズベリー賞いらないですね。本当やめて。
本場伝説、はい、今度本場遅刻したらまたやりますから。皆さん本場の遅刻をですね祈ってください、うん、そしてマグロご期待ください。本場ご期待ください。
2年前の話だからもう誰も覚えてない。
本場ご期待ください。本マグロ。
石川
本間
ブルンの
B サイドユアライブ。アドレスは turbo-web.com。
もっと西川貴教のことが知りたい、 TM レボリューションのライブが見たい、そんなあなた、まずはホームページにアクセス。会員になると特典いっぱい、西川貴教オフィシャルファンクラブターボ。
西川さん、ブルーン、
おう、
アンゲアゲで行きましょうよ。
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライ
フ。今ほんまがチラッとですね、この後やろうとしてる知らねえ人生相談のメールを見て大笑いしてますが、
ちょっとあの
はすっげえハマったな。
はい、お知らせでちょっともろもろお知らせございます、はい、うん、まずですね、次回の B サイの収録日が変わります。次回だけ、
これは衝撃です。
なんとですね、ブルーンさんが珍しく仕事が月曜日に入ったということで、次回の B サイですね、4月18日土曜日の、夕方、まあ、3時過ぎぐらいからやろうかなという感じになっております。
期間が短いんですよね。
そうです、うん、です職人の皆さんちょっとですね、早めにメールをいただければと思いますが、
週末を挟まないっていうことがちょっと、
はいはい、
あの
ネックになってきます。
回答になってきます、
あれっすよね。しかも僕ら、うん、僕ら4人揃いも揃って、うん、その B 祭の収録だと結婚式に行くっていう、
そうなんですよね。
はい、スーツで
収録という
、初の全裸では収録したことありましたけど、うん、全員スーツで収録っていう。
いやただこのイレギュラーな時間での収録は、はい、全員で、うん、そうですけど、はい、遅刻、はい、かなり厳しい。そうだ、気をつけないと。
待ってください、夕方3時に寝坊するやつっていますか。いますね、
います。
むしろ
いや、いますっていうか、はい、全員そうでしょ。可能性あるでしょ。
そうですね、可能性否定できないですけれども、はい、とりあえずですね、土曜日の、うん、夕方3時から4時ぐらいからですね、はい、収録します、スーツで収録してますんで、早めにですねメール送っていただければと、
はい、
いうところであります。あとはですね、何かありましたっけ、B サイ TV の方、
はい、
ビニール傘でラジオを作ろう編のですね、うん、パート3が今週の木曜日か金曜日ぐらいにですね、配信されると思います。
あら、
あれですよね、今パート2が放送されてますんで、はい、パート3からは本間さんがいなくなってスムーズにロケが進むというですね。
まあ、
はい、
ちょっとそのところも先週聞いて悲しかったですあのあとスムーズでしたねみたいな、何なんだって。僕は一度みたいに最後で巻き返せるのか。
大丈夫です、
今回谷ばっかりでしたけど。
大場さんだって打席回ってこないですから、
ね、あの1回用はカタカナで、
はいはいはい、いうことでございまして、そちらの方もお楽しみいただければというところで、はい、あとはですね、来週か再来週のどっかでまたですね B サイ TV、うん、シーズン3のですね、ロケに行くと、いうことになっておりますので、はい、そちらの方もですねぜひお楽しみにと。どうですか、
石川
ほんま
ブルンの
B サイドユアライブ。